熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もうすぐ7月3日がやってくるんですけれども、さて塾長、7月3日から何が変わりますか？
ね、新しいお札が出るっていうのは大変ですよ。
なんかね、もうちょっと打ち合わせで聞いてびっくりしたんですけれども、庶民はね、ああ変わるんだぐらいなんですけれども、経営をされてる方にとっては結構大変な、
めちゃくちゃなお金かかってしゃあない。日本中の自動販売機を入れ替えるの、あの検知するところ、
要するにお金を払って何かをこうね、生産するものに関しては
自動のやつを全部ね。だからあれ、駅から切符から見ればそうちゃうの、
その入れ替えるのは全部その会社側の費用ということ。長屋さんみたいな大きい会社はそうですけれども、そのうどん屋さん、ちっちゃいうどん屋さんが券売機とかでやってるところも全部変えなきゃいけない、
ね、ラーメン屋さんとかね、
ラーメン屋さん、そうそうそうそう、へえ、
どんぶり屋とか、
それも自分たちで4月3日までにやってくださいねってことですか？
毎回変えたら20年ぐらい変わらへんけどね。だけど前の札と今の新しい札も両方検知するようにしなダメでしょ。そんなの専門にやってる業者さん、やっぱりそこが忙しい。
なんかこうプログラミングでパッて変わるわけではなくて、台ごと入れ替えみたいな感じなんですかね。
どう、僕もその辺はあまりよく知らないですけどね。
でもこれ20年ごとにこうやらなきゃいけないってことですね、ということは大体、
まあ、新札が出るために、
はいはい、
だけど、まあ、まあ2冊ね出てきたらかなんからみんな政府はそうやってやってんだけども、
いや、もう困ってらっしゃる方はたくさんいらっしゃるのではないかなっていう感じが。
そんなもうちょっと今の政府はなんとか しなあかん、そういう細かいところまで気を使わなあかんわな。
大事です。
その民間のことをもっと考えてくれなあかんな。
まあ、ここのそこの本当ね、細かいところまで気が回って、
いや、民間ってね大変なんですよ、ほんまに。自分のどこのお会社もね一生懸命頑張ってるんだけど、政府はね集めるだけやろ、集める量を増やすか増やさへんだかだけのことやから、めちゃくちゃ簡単や。それもですね、自分らに対しては規制を緩くして、我々国民に対しては厳しいという、1円の金でもちゃんと申告しなあかんという、それ今ほんまひどいな。ひどいですわ。
いや、本当ですね、それは。しかもこのキャッシュレス時代にこれをやる、
もうちょっとやっぱりちゃんとした人が出てきてほしいな。ほんまに国家国民のために頑張る人がね、僕らはね大いに応援しますよ、そういう人は。
まあ、もちろんこの20年ごとに新札に変えるっていうのは意味があって、
そうや、それはねしたらええけども、その簡単にするけど、その業者さんは商売になるけども、一般のとこはそれによってもっと負担になるからね。だからそういうことも考えてやらないと。
それなんか偽造対策なんですか？偽造紙幣を作られないようへの対策なんですか？
そういうことですね。
だとしたらもっとそこのなんかね、もっとそこだけにこうフィーチャリングして、
だけどまあまあ、それをやってるのが誰がやってるのか、財務省なんか誰がやってるのか知らんけども、やっぱりその辺は変えるのはええやん、だけどちゃんとフォローしなあかんということを言うてだけで、
でも今までずっとそういうことをずっと繰り返してきたってことですよね。
そうですよ、はい。
ということで、もあの新500円玉もそうですけれど、もらったはいいが使えない場所が多いみたいなのもあるじゃないですか。
そうそうそう、
ね、自販に入れても出てきちゃうみたいな、新札もそれがしばらくもちろん続く可能性も、
そうやね、あれ旧札も両方使えないでしょ。
そう
だから現地機能が増やさなあかんよ。
はいはいはい、そうか、何かを変えるって時には本当に細かい、
ね、やっぱりそういうのを、ね、やってる政治家とか官僚の人はね、やっぱりそういうこと、民間のことをもう少し考えてやってほしいと。自分らのことはね優遇して、
そうだ、ちゃんと申告しろってやつですね。
当たり前話やんから
いや、してないね。
まあね、自分らそら、そら領収のいらん金ってそんな必要って言うか知らんけど、我々どうなんねやと。全部きちっとね、1円までちゃんと、
そうよ、
そうでしょ、
本当そうよ。
まあ、なんで自分らが優遇されるんやと。それは、まあ、話聞いてるとね、政治家の人は なんか選挙の時にこっちへ10万円、こっちへ5万円とか言うとけどね、そんなお前らの勝手な話やと我々には全然関係ない、自分らが喜ぶためのお金ってこと
も、そうですよ、
あんなもんね、規定通りね、国民と同じようなやっぱりことを厳しくやっぱり法律でやっていかない、
そうですよね、こう私たちに望むならまずはご自分たちからっていうところですよね。
10年後にね10年後に領収書を公開してどうすんやろ
ね、え、
舐めとんのかどうか、
いや本当にね、
それを良しとすること自体がね
いやそうよ、
感覚的に一般からもただずれてるというね、
まあ、なんかそれ変えちゃうと自分たちが不利になるから変えないんですよね、そこは。
そうやで、うん、いや彼らもね、僕らはお金いんやったらね、給料上げたっても俺買わへんと思うねん、だけどわけのわからんことすんなと、
うん、なんか言ってますよね、すごい経費がかかるとかって言ってね、
いや経費かかんねんと給料上げたらええやん、うん、ね、うん、自分ら給料安かったら今2000万前後ぐらいらしいけど、4000万でも5000万でも1億にしても構わへん、だけどややこしいことすんなとそれで、ね、あのね、1万円稼ごう思ったら1万円の努力やと、100万円稼ごう思ったら1万円の100万円の努力しなあかんと、ね、給料は要求払うけどそんだけの仕事しなさいと、それやったら僕は何ぼは出してもいいと、まあ、税金からであろうとね、
まあ、国民からはこう1000円の努力で10万円もらってるような感じに見えちゃいますからね、完全に、うん、いやもちろんちゃんと仕事されてる方もいらっしゃると思います、
それは いると思います、
うん、だけどそうじゃない人もいるという
抜け道を、ね、作ったらあかん、
あ、まあ、それはそうですよ、国民に抜け道がないんだったら自分たちにも作らないで、
いや国民以上に自分らを厳しく目で見んなあかん、
そうですよ、ね、
それが嫌やったらね政治家になるな、
まずは見本になってもらって、
そうです、手本や手本
手本手本、そうですそうです、はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
金大塾
長栄や長栄通信、このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。この春はもうすでに夏日になったり寒かったり大雨が降ったりと安定していない天気が続いています。梅雨以降の異常気象災害も心配されます。今回は塾長に災害への備えについてお伺いしたいと思います。まあ、今年は梅雨入りがちょっと遅れているということで、
はい、
まあ、ちょっと雨量の方も心配されていますが、うん、台風も来るシーズンということで、まあ、ちょっと災害が多くなってくる時期ではありますけれども、まあ、長栄さんはすごく災害への備えも力を入れてるんですよね。
そうや、ん、ね、まあまあ、うん、自然災害がいつ来るか分からへんからね、まあ、やっててもなかなか思うようにはいかないですけどね。
まあでも備えあれば憂いなしということで、
そう、
あの管理物件ではどんな対策をされているんですか？
いや別にその急にあれせえ言われても困るんで、うん、あのこれっちって何もしてないけど、まあ、風の強い時はまあ飛んだりね、
うんうんうん、
それが重要なんで、まあ、そういう物件にいろんなものがついてるんでね、
うんうん、
飛ばないようにそれは外しておいてくださいよと。回収するときもあるでしょ、回収、まあ、周りに保護のシート貼りますよ、
うんうん、
そんなんをこうきれいに巻いたりとかね、うんうん、そんなんやってるぐらいで、普段はまあそれによってどう何をしてるかって別に何も風吹いたから建物が飛ぶわけがないんで、
なんかこうほら京都は割と自然災害の少ない地域と言われていて、うんうん、でももう長栄さん管理物件がこうだんだん全国で広がってきていろんな地域になっていると思うんですけど、うん、あの個々のマンションでは、まあ、例えばその備蓄、お水を備蓄とかヘルメット、毛布とかなんかそういうのもやったりとかするんです
か？いや、うちらの建物が肝心なんで、
うんうん、
震災が一番怖いんです。
うーん、
だから震災の時に一体どうするんだよということで、例えばブルーシートをね、
うんうんうん、
まあ、毎年100枚ぐらい買ってるんですけど、
はい、
それを備蓄して置いていくとか、
うんうん、
まあ、水は今のところやってないですね。
うん、
ただ震災の時はあの 鉄皮のドアがね開けにくくなるんで、バールをね各センターにみんな配れと、いっぺんに50本とか100本買うて、それでガチャッと開けるようにと、そういうのを今やってる最中ですね。だからそういう震災が起きた時に我々のスタッフがそこを下見に行って、一体どういう現状になっているかと見てくるっていうことを今あの視察をやってる最中ですね。
マンションによっては、はい、そのマンションの自治会みたいな人たちがそういうマンション自体としていろんな備えをこう
されてる。いやそんな何もしてない。あの賃貸マンションっていうのはね、うん、ワンルームの場合はそんな自治会なんかあるようでないですね。
要するに賃貸だったらじゃあここで備えることが大事ということですか。
そうそう、であのそのエリアには町内会ありますから、町費はちゃんと払ってますよ皆さん、固めて、だけども建物の中でまあ分譲の場合はあの定着率が長いですけど、賃貸の場合は出入り激しいですから、あのそういう仕事は我々管理会社が別にやってるっていう、あの町内のそういういろんな連絡したりとか、
まあ、今そのバールのね話はありましたけれども、その個々の備蓄の中で例えばその自分が賃貸の中で備えておいた方がいいものってどんなものがあるんですかね。なんかね私緊急地震速報が鳴ってもさっきねちょっと打ち合わせで話をしていたんですが、うん、体がすぐ動かないんですよ俊敏に、だからはーって思ってるだけで。
うちは一時更新時期にはヘルメット、
はいはいはい、
ヘルメットとか、ね、
あそうだなんかこう
ヘルメットを皆さんに
更新の時に配ってたっていうね、ね、
それからあとは足元靴やね。
あ靴ね、
靴がやっぱりあのいろんなものってきて足を痛めるんで、靴も必要な。あと手袋とかね、そういったもんがちょっと必要やなというので、順次まあ揃えていくようにはしてるんですけどね、なかなか、ね、いっぺんにできませんから、
まあ、じゃあそのマンションのどっかにあると思わないでまずは自分できちっとされた方がいいよって話です
ね。そうだね、まあ、震災の時はだいたい頭上を守るっていうのが大事、靴と手袋、あと水とかそんなの急に言われても、ね、困るん で、ね、まあ、ずっと置いとくわけにもいかないしね。だからどっか一部移動を掘ろうかとかいう話も出てるんですよ。
へ
ー、まああの電気はなんとかディーゼルで電気を起こすことができるんで、井戸水出たら、まあ、もちろんあのちゃんと保健所で検査もしんなんですけど、そんなのも必要やなと。ほんで井戸水をためるタンクとかね、そんなのも必要だけど、もう限界ありません我々の民間企業では。
まあそうですよね、
だからまあ大概ほとんど自衛隊とか、そういう公の機関がやってくれますけどね。だけどまあ、ブルーシートぐらいはちょっと用意したらどうやっていうことで、今毎年100枚ずつとりあえず貯めていけと。でうち結構でかい200度ぐらい倉庫あるんで、そこへこう備蓄で置いておくと、そういうのも今これからぼちぼちやってるっていうところですね。最中です。
その自然災害の中でその長英さんの物件の中で何かちょっとこうあった場合、まあ、窓が壊れたとか、エレベーターが動かなくなったとか、階段がちょっと崩れたみたいなことがあったとしたら、
あらない、階段が崩れない。
じゃあ窓が壊れたぐらいです
か。エレベーター止まるぐらい。でエレベーターはエレベーター会社が動きます。
ちょっとあのドアがちょっと歪んだとか、1センチぐらい歪んだとか、まああったとしたら、それはそのベルビーさんが解決をしてくれるってことですか。う
ん、ドア開けへんだら、まあ、みんな各センターにバールありますから、それで行って、こうグッとこじ開け
て。だってほら今お年寄りがね、お一人でお住まわれてるところもたくさんあるじゃないですか。不安ですよね。
そうやね、まあ、だけどそんなに年寄りばっかり言うこともないですけどね。
まあもう私は片足突っ込んでるので、いやだって何かあったらベルビーさん来てくれた方が安心ですもん。
まあまあできるだけね。ただあの彼らのスタッフも事故の時は皆さん同列で事故になんねからね。
そうなんです、ね、そうですよね、まあ、そこだけ安全ってわけでもないですもんね、
は
い、
だけどまあそういう熊本とか聞いてるとね、やっぱりスタッフ結構みんな頑張って来てくれてるみたいですわ。で要はね電話連絡なんですよ。どうしたらわからへんから、だから受付センターを作ったみたいですよ。ものすごく電話かかってくる。どうしたら
ね。そりゃまあそうですよね、
それやったら一斉にメール配信するとかね、
うんうん、
あそういうのをしたらどうやと。
まあそうですね、アプリがあるから、その
アプリでこういう時はこうしましょうという、ね、メールでまあ発信すると。今はそういう、皆さん携帯持たれてるんで、まあ、そういうこともこれからね順次やっていかなあかんっていう状況、順次これからですよ。
なんかその南海トラフ地震の話、必ずね30年以内に起こる確率が高いってずっと言われ続けていますけれども、
我々業者としては、まあ、限界がありますけども、まあ、それなりに入居者の皆さん方が困らないような対策を少しでも頑張っていきたいと思います。
本当ですね、はい、でもこれからは本当にあの大事な まあ、大事だからずっとそうなんですけれども、何か大きい災害があった時は皆さんこう多少は気をつけて。
そうやね、まあ、地球人類の歴史っていうのは自然災害その戦いやからね、その都度それを乗り越えて今現在あるんだから、まあ、これからもないとは限らないし、自然災害っていうのはこれ現象やからね、ハートがない。善行してきた素晴らしい人であっても悪い悪いやつも関係なしに皆さんに起きること
やから。そうなのよ。
だからそれはね、あとは運がええか悪いかだけの話、寿命があるかないかだけの話だから、
そこで片付けていいのかどうかわからないですけれども、
僕はいつもそういう時になった時に、あ、我が人生こんなもんかなと諦めると、
まあ、こんなかどうかわからないですけれどまあでもね、なるべく安全に、
そう安全ね、
ところはあると思いますので、
そうやね、
皆さんも十分に備えをしていただければと思います。
はい、そう思います。
今週は塾長に災害への備えについてお伺いしました。
はい、
それではここで一曲お届けしましょう。
はい、ゆずのですね、雨のち晴れるやという。
はい、それでは。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、京都府の方からです。ラジオネーム猫じゃらしさんからいただきました。ありがとうございます。この度定年を迎え、今まで住んでいた賃貸から娘夫婦の住む家の近くに引っ越すように言われています。しかし高齢になるとなかなか賃貸も借りづらいかと思います。何かスムーズに契約するための方法がございましたら教えていただきたいです、ということです。
いや別に、ね、娘さん夫婦の近くやから、あの都市行かれてもそこが保証人になられたら、全く賃貸の貸す方に関してはですね、全く問題ないですよ。
なんかこうイメージ的に高齢になると賃貸でなんかこう貸していただけないんじゃないかみたいなことがね、
そういうこと言われてますけどね、それも全く例えば身寄りのない方とかね、亡くなられられたした時にその荷物を片付けたりとか相続問題とかいろいろ発生するでしょ。だけど娘さんが近くにいることはそういう心配ないんで、保証人もちゃんとやりますから、まあ問題なく僕は借りられると思いますけど、
まあ、例えばねお部屋探しされる時にその娘さん夫婦、一緒に回られるとか、まあ、そういうふうなことをサポートを、ね、していただければ、ね、借りやすいかもしれないですね。
だ一番問題なのは単身でね、その身寄りも何にもなしに貶めして賃貸マンションを借りる場合は問題なんですよ。
じゃあどうしたらいいんですか。
いやその場合は例えば保証人がちゃんとついてるとかね、連絡先をちゃんとするとか、亡くなられた時には一体どうしますかっていう内容まで書いたもうをちゃんと添付してですね、契約したらそれは問題ないと思います。あと片付けのは大変なんですよ。まあね、就寝の賃貸契約ってこのできるのかできたのかこの間言うとったけども、賃貸借契約っていうのはね、相続できるんです。で亡くなられたら息子さんがその賃貸借契約を継続してそこに住むことができるんです。でこれがね非常にまずい。だから一代限りにしてほしいというね、そういう契約書も内容にちゃんとつけるというね、終身のもう亡くなられたらそこで契約が切れてしまうよということを確認するような契約にしておくとかね、そういう契約をですねこれから順次できていくと思いますね。
ポイントはその誰か、本当に誰か保証してくれる方、
もしまあ計らずも亡くなりになった時にオーナーさんに対してですね、お家賃とかいろんなその賃貸借契約に問題が起きないような契約の仕方をちゃんとしておくと、はい、そうすれば全く問題ないですね、
はいはい、では今週のツボです、
はい、この場合は全く問題ございません。
はい、はいね、いい物件が見つかるといいですね、
はい、いいですね。
もしあの長英さんの管理物件のある地域でしたら、
はい、どうぞどうぞお入りになってください、はい、
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
空いているガレージお持ちの方、ぜひご相談ください。さあ、そしてサマーチャポン宝くじキャンペーン開催中です。6月3日からスタートしました。当選総額は2500万円、
今回は ね
ということで、春夏冬合わせて5000万円が当たるというビッグキャンペーンとなっております。長英さんの管理する物件にお住まいの方限定の企画ですので、資格のある方はお早めにご応募ください。さあ、そして昨日からベルビー夏祭りの応募受付が始まっております。
はい、
今年も2024琵琶湖大花火大会有料観覧式チケットを1500名様にプレゼントとなっております。うん、花火大会は8月8日木曜日の19時30分からの開催です。今回町営マリーナ席ということで本当に特等席ですので、皆さん早めにご応募ください。お待ちしています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。ではまた来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。